皆さんこんにちは。マイクロソフトでエヴァンジェリストをしております物江と申します。本日はですね、この Windows 8から導入されましたメトロスタイルですね、メトロスタイル環境で動作しますメトロスタイルアプリケーション、こちらをですね、JavaScript プラス HTML で作っていく開発方法の概要ですね、こちらについてご紹介させていただきたいと思います。はい、で本日のアジェンダなんですけども、まずですね、このメトロスタイルアプリケーションなんですけども、その表示の部分ですね、まあ、UI 部分を HTML で書いていくんですが、そこのレンダリングエンジンというのはですね、インターネットエクスプローラー10と同じトライデントを使っているんですね。ですので前半部分ではですね、ちょっと分かりやすいというところでインターネットエクスプローラー10ですね、これがサポートしている、まあ、HTML5 と CS3 のですね機能についてご紹介させていただきまして、で次にですね、その HTML を使用してメトロスタイルをアプリですね、これを作るためのツールについてのお話をさせていただきます。そして最後にですね、その、Windows の機能をですね、 JavaScript から使うためのですね、ライブラリというのがありまして、2つあるんですね。1つが WinRT、 Windows Runtime と呼ばれるものですね。これは OS の機能を JavaScript から使うためのもので、今出ているこの Windows Library for JavaScript は何かと言いますと、まあ、通称 WinJS と呼ばれるんですけども、これはメトロスタイルアプリの枠組みというかですね、コントロールとかですね、そういった仕組みを提供するライブラリになってまして、でこちらについてのお話をさせていただきたいと思います。はい、ではそれではこの説明の目的なんですけども、そうですね、まあ、まずこのメトロスタイルアプリケーションをですね、作っていく上でですね、使うことのできる HTML5 と CSS3 の新機能ですね、そして、この WinJS がですね、そのJavaScript ですね、Web 標準の技術をどういうふうに補っているかというのをですね、こちらの方のご理解していただければというふうに思います。ちょっとなんか日本語おかしいですね、すみません。そうですね、どういうふうに WinJS が Web 標準の JavaScript ですね、これを補っているかというところですね、そうですね、お伝えできればと思います。で、こちらがですね、多分今日何回も見せられているかと思うんですけども、開発プラットフォームとしての Windows 8の図になります。で、今回お話しさせていただきますが、こちらの部分ですね、はい、共通で、インターネットエクスプローラー上で動く、Web アプリケーションの部分とですね、メトロスタイルアプリケーション上で動く HTML5 の共通した部分と、かつですね、こちらの、WinRT ですね、OS とですね、その上にありますそのメトロスタイルアプリケーションですね、そこの機能についてのお話をさせていただきます。はい、でまず HTML からなんですけども、はい、JavaScript を使ったですね、メトロスタイルアプリの開発ではですね、この HTML のですね、最も新しいバージョンであります HTML5 を使って開発していくことができます。しかしですね、皆さんご存知の通り、この HTML5 というのはまだ正式にですね、策定されていないんですね。去年の5月ぐらいにですね、一旦そのラストコールといってですね、最終草案まで行ったんですけど、現在まだですね、検討事案があるということで、ちょっと差し戻されているという状況があります。そしてまたですね、その W3C にありますですね、 HTML5 のですね、使用書ですね、そこに定義されているすべての機能ですね、サポートしているウェブブラウザーというのはまだこのように存在しないんですね。しかしながらですね、すでにその最新のモダンウェブブラウザーの多くがですね、こちらの機能を積極的にサポートしておりまして、で、まあ、完全とはいかないまでもですね、かなりたくさんの機能というのは使用できるようになっております。そしてこの HTML5 にですね、インターネットエクスプローラーが対応したのは9からなんですけども、はい、でその採用した機能についてはですね、その当時使用としていてですね、ステーブルですね、まあ、安定していたものですね、今後その何て言うんでしょう、仕様変更がですね、行われないだろうというものについてのみですね、実装したような形になります。でそのためにですね、その他のモダンウェブブラウザーと比較しますと、若干ですね、どうしてもその、保守的なイメージは否めない感じだったんですけども、まあ、あれですね、安定していない仕様をですね、採用しまして、例えば企業ユーザー様がですね、もう一遍そのアプリケーションを作り直しになったりとかですね、あとはインターネットエクスプローラーというのはですね、なんて言うんでしょう、あまりコンピューターの詳しくない方々がですね、コンピューターを買ってきてそのまま使っているという場合もありますから、そういった方々がアップデートできずにですね、なんか困った状況にならないということを考えてですね、あえて保守的なものというのを採用した次第なんですね。そして、もうちょっと経ちますと、このインターネットエクスプローラー10というのが出てきます。10では新しく時間が経ってですね、ステーブルと判断されました新しいですね、 HTML5 の機能というのを積みまして、で当然ですね、こちらの機能というものはですね、 ハードウェアレンダリングされますので効率よく、まあ、描画とかされるわけですね。で、もう一つなんですけども、メトロスタイルアプリの場合ですと、こういったその何でしょう、ウェブコンテンツはですね、常に JIT コンパイルされますので、さらにですね、高速に動作させることができます。はい、そうですね。でこれ以外ですね、ここに今出ているのはですね、インターネットエクスプローラー10のですね、サポートしているものなんですけども、メトロスタイルアプリになりますと、そこに加えてですね、その Win.js が提供しますアプリケーションのコントロールですね、そういったものもですね、使えるようになります。で、インターネットエクスプローラー10ですね、こちらがですね、使用できる機能というの一覧がありまして、ちょっと切り替えません。すみません、ちょっと、ね、画面がロックされちゃいましたね。ちょっと開けます。はい、こちらですね。はい、インターネットエクスプローラー開発者ガイドというのがですね、もう転用のやつがありまして、ここにですね、サポートしている一覧があります。でこれ単純に、リストが羅列しているだけではなくてですね、例えばなんですが、アニメーションというところをクリックしますと、こういった具合にですね、このどういうふうなアニメーションというのはどういうもの、CSS アニメーションというのはどういうもので、どういう書き方して動くんだというのがこう出てるわけですね。でこの記述というのは、まあ、インターネットエクスプローラー上で動くウェブアプリケーションはもちろんなんですが、そのまま、メトロスタイルアプリケーションで同じように動きます。なぜかというとですね、使用している描画エンジントライデントですね、それがですね、メトロスタイルアプリケーションと一緒だからですね。はい、そして、こちらですね、今画面にあるのはですね、メトロスタイルアプリケーションを作っていく上でですね、関係が深くなってくるであろう機能というのを影響しています。まずトランスフォームですね、 2D トランスフォーム、 3D トランスフォームというのがあります。これどういったものかといいますと、ドキュメント上の描画ですね、これを変形させるものになります。でこれ、なんでしょうね、これプロパティの値をですね、段階的に、まあ、JavaScript で変えることによってですね、アニメーションが作れますので、それとですね、あとはそのアニメーション専用の API ですね、CSS アニメーションとかあるんですけども、そういった機能を使いますと、メトロ環境でですね、独自の滑らかな動きを再現したりというのができるようになります。そうですね、でここまで来てなんなんですけど、メトロ環境ってよくわからない方っていらっしゃいます？見たことがないという方っていらっしゃいます？そんなことはないですね。前のセッションで結構されてますんで、はい、そうですね、メトロスタイルのデザインになりますと、結構アニメーションとかですね、変形というのを使いますので、そういったものを使いまして、まあ、よくですね、メトロスタイルのデザインで出てくるイマーシブっていうですね、没入感のある、そのユーザーにですね、注目を、ユーザーの注目を引きつけるようなですね、コンテンツというのが作れるようになっています。そしてもう一つですね、レイアウトというのがあります。レイアウトと下のフローコンテンツですね。でこれがなぜ必要になってくるかというと、メトロスタイルアプリケーションというのは決まった画面で表示されるわけではないんですね。 Windows デバイスを考えた場合に、当然のことながらですね、解像度の違うですね、画面で表示される可能性があるわけです。例えば、大きい画面で表示された、大きい画面の場合のですね、表示とですね、小さい場合の表示っていうのは同じでいいかどうかという問題があります。例えば、Excel のグラフ、Excel の表とか考えてみていただきたいんですけども、Excel の表とかっていうのは、ちっちゃい画面で表示した場合にはですね、決まったセルの、狭い範囲のセルだけが表示されますが、大きい画面になりますと、たくさん表示されますよね。こういった作りにすることも必要になってくるんですね。これをですね、アダプションというんですね。でもう一つがフィックスドという考え方があります。これ何かというと、例えばゲームの画面ですね、携帯ゲームの画面を大きい画面にしたからといってですね、例えば、そうですね、なんか囲碁のゲームの画面をですね、大きい画面にしたからといって、碁盤を2つ出してもしょうがないですよね。それを開けてやるという可能性が必要がありまして、これがですね、フィックスドと呼ばれるんですけども、そういった画面に追従した動きですね、そういうためにはですね、こういったレイアウトとかフローコンテンツとか出てきます。でもう一つなんですけども、そのメトロスタイルアプリにはですね、スナップというですね、画面があるんですね。スナップビューってご存知の方っていらっしゃいます？ありがとうございます。じゃあちょっとご存知ない方が多いのでお見せしたいと思います。こちらですね。でメトロスタイルアプリケーションなんですけども、一度に2画面ですね、表示することができます。で例えばこちら株価をですね、表すアプリケーションなんですけども、横をこう動かしておきますと、はい、こんな形ですね、スナップさせます。はい、すると、この、横幅に、縦幅に合ったですね、画面で表示されるんですね。この幅は420ピクセルになっています。ですので、画面を設計するときに考えなければいけないのは、まあ、通常の幅で表示させられるのと狭まったものですね。ちなみに、 メトロスタイルアプリケーションの最低のものはですね、最低の画面の大きさというのは、1024×768 ですね。で、推奨はですね、1366×768 になります。で、ちなみにこのスナップビューがですね、1366以上ない解像度のデバイスではこの機能、使えませんので、例えばこれから何かタブレット買いたいという人はですね、1366以上の解像度ないものを買ってしまいますと、これ使えませんのでご注意ください。ですので、こういったことを考えなければいけません。で、もう一つですね、ポートレートというのがあります。で、ポートレート何かというと、ですね、タブレットデバイスを、まあ、iPad でいいんですけども、思い浮かべていただきたいんですけども、こう縦にしますよね。縦にすると当然画面というのは縦になるんですけども、縦にした場合の画面というのもですね、考えなければいけないわけですね。そういった場合に、先ほどのこちらですね、レイアウトとかコンテンツフローを使いますと、その画面のサイズが変わった場合ですね、動的に最適な画面を作ることができますので、これがどういった機能を持っているか、どういうふうに使うかというのはぜひ押さえておいていただきたいということになります。で、最後にグラフィックスですね。これは非常に分かりやすいんですけども、例えばこの CSS ですね、スタイルシートによって、表示のグラデーションをつけられたりというかですね、あとフィルター効果でなんか光ったようにしたりとかですね、あとは文字とかですね、ボックスに対して影をつけたりというのができるようになります。いちいち画像ですね、使う必要はなくなるわけですね。そういった装飾が CSS だけでできるようになっています。で、意外とですね、そのボックスシャドウとかを使うとこの何でしょう、パフォーマンスが落ちるという話が聞くんですが、インターネットエクスプローラーとかですね、そのメトロスタイルアプリの場合ですと、ハードウェアアクセレーションが効きますので、そんなにはですね、おそらくは落ちないだろうというふうに言われております。では実際にですね、この今ご紹介しました CSS とかですね、どんな機能があるかっていうのをちょっとご覧いただきたいと思います。はい、で今ご紹介した機能を試すサイトというのがありまして、こちらですね、はい、インターネットエクスプローラー10テストドライブというところがあるんですね。ここにさまざまなサンプルがあるんですけども、ここに、すいません、ちょっとこっちに来ちゃいましたね、Windows 8 Web プラットフォームというのがあります。こちらをクリックしますと、さまざまなサンプルですね、アクセスできるようになっておりまして、例えば、そうですね、トランスフォーム、3D トランスフォーム見てみましょう。でここでですね、スケールというのを追加してあげまして、こんな形ですね。例えばこれを横に動かしますと、こういった具合に伸びたりします。でこれ、プロパティの値をですね、段階的に変えているからこうアニメーションっぽく見えるんですね。で設定している値というのは、こちらの灰色の部分にですね、こうリアルタイムで、ちょっと大きくすると見えなくなっちゃいますね。リアルタイムで反映されますので、ここをコピーしてですね、アプリケーションに貼り付けて使ったりということもできます。で当然これ、3D ですので、例えばですね、ローテートの方向を動かしますと、こういう形の動きとかですと、Z 関係ですね、することもできますので、そういったエフェクトもですね、プラグインなんかを使わずにですね、HTML5、ごめんなさい、この場合は CSS3 ですね、CSS3 の機能を使っただけでできるようになるわけです。あとそうですね、他のもちょっとお見せしましょう。あとマルチカラムとかですね、例えばこういったドキュメントがあります。で画面サイズによってですね、このサイズを変えたいという場合がありますね。そういった場合にこのようにですね、 CSS でカラムの幅を変えたいとかですね、こういったことができるようになるわけですね。はい、こんな形ですね、できますので、これも画面に対応させて動的に変えてあげたいとかですね、そういったことに使えるようなふうになっております。あとはそうですね、あとアニメーションですね。でアニメーションなんですけども、通常その JavaScript でアニメーションをやる場合っていうのは、プロパティの値をなんかこうタイマーで変えたりっていうのがあったかと思うんですけども、 CSS3 になりますとアニメーションさせるためのですね、記述っていうのができるんですね。でフレームがありまして、ここでどんどん、例えばフレームを追加していきます。今レフトをこう追加していってですね、そして、ここのプロパティですね、これどんどん変えていきます。こんな感じですね、そして、ここ増やしていってですね、やるとだんだんこう動いていくのが分かるかと思うんですけども、はい、こんな形でプレイオールとやると動くわけですね。でどうなっているかというと、こういった具合にですね、キーフレームというのがありまして、でここにどんどん設定を追加することによって、そのアニメーションというのを実現することができます。ですから、まあ、JavaScript とか組まなくてもですね、CSS3 の機能を使いますと、ある程度のですね、そのシナリオに沿ったアニメーションというのも実現することができます。で、これらを組み合わせていただきますと、 なんていうんでしょうね、以前のものよりもぐっとですね、コードを減らした、そしてプラグインを使わないですね、アプリケーションというのを作ることができるんですね。で、そうですね、ちょっと確認、そうですね、どうでしょう、メトロ版の IE とデスクトップ版の IE ってご存知でしょうかね。メトロ版の IE 知ってますよって方、どれぐらいいます？ありがとうございます。そうですね、メトロ版の IE になりますと、デスクトップ版のインターネットエクスプローラーと違いまして、プラグインとかが動かないんですね。ですから、何かそのマルチメディアの 再生であるとかですね、何かのエフェクトをかけるとなりますと、こういったですね、CSS3 とかですね、HTML5 の機能を使ってプログラムを組んでいかないと、そういったことできませんので、ここは十分ご注意ください。はい、で次にですね、こちらが、メトロスタイルアプリを作る上でですね、なんていうんでしょう、今までのウェブコンテンツは違う機能というのを載せています。なんかタイトルがこれおかしいんですけども、これ気にしないでください。ちょっと US から来たコンテンツ直してますんで。で、どういった機能があるかといいますと、一つはウェブソケットですね。ウェブソケットどういうものかといいますと、これは双方向通信を行うものになります。どういうことかといいますと、まあ、サーバーを返すんですけども、A さんと B さんがですね、ブラウザを見ながらチャットができたりとかですね、A さんがブラウザ上で、例えば絵を描くと B さんのブラウザにこう反映させたりとか、リアルタイムに行えるんですね。これが Web ソケットになります。で、もう一つは Web ワーカーですね。JavaScript の処理をですね、スレッドを立ち上げて、複数、同時並行的に動かせることもできますし、あとはインデックス DB ですね。例えば、オフラインアプリケーションを作る場合ですね、データをどっかに持っておかなければいけません。まあ、ローカルストレージでもいいんですが、このインデックス DB を使いますと構造化したデータですね、例えば JavaScript のオブジェクトであるとかですね、そういったものを取っておけます。で、まあ設定が必要なんですけども、サイズも増やすことができますので、そういったオフラインアプリケーションを作るためにこういったものも使うことができます。そして新しくですね、ECMAScript 5のですね、ストリクトモードというのを、サポートしておりますので、そのバグの発見とかですね、そういったものにも使えるわけですね。あとはそのファイルの書き込みを可能にするですね、まあ、ローカルのファイルに対する書き込みとかですね、読み取りを可能にするファイル API であったり、あとはよく使う、もうすでにいろんなところで使われております位置情報、ジオロケーションですね、これが使えたりとかですね、あとマルチメディアの再生に使いますオーディオタグ、ビデオタグ、ここら辺がもう普通に使えるようになっております。あともう一つですね、タッチ優先ということで、そのメトロスタイルアプリケーションというのは基本的にはそのタッチ操作されることをですね、前提にできています。そして、インターネットエクスプローラー10、そして、メトロスタイルアプリケーションでもですね、タッチ用のですね、イベントハンドラーというのはですね、イベントハンドラーというか、イベント判断ですね、マウスのクリックなのかタッチなのかってこれ違いますので、それを判断するためのものというのが備わっています。そしてですね、フォームと書いてあります。これフォーム何かと言いますと、HTML5 フォームズというのがありまして、例えばちょっと思い浮かべていただきたいんですけども、インプットタグございますよね。インプットタグのところのタイプ属性にですね、例えば E メールって書いてあげると、 E メールを E メールの書式で入力しないとエラーが発生したりとか、あとリクワイヤードっていう属性を与えると、入力しないとエラーが出たりっていうのをですね、コードを書かなくてもですね、実装してくれる機能があります。でもうちょっと進むと、例えばタイプ属性にデートタイムって書いてあげるとですね、そのテキストボックスにマウスをポイントしますとカレンダーが出てきてですね、それを設定できるというふうになるんですが、一部のですね、先進的なブラウザーではそういったものを積んでますけども、 IE10 ではそこの部分はまだ仕様がどうなるかわからないので、一応そのバリデーションの機能だけですね、これ使えるようになっております。で、最後にスペルチェックですね。日本の方はあんまり関係ないと思うんですけども、 IE10 では実はスペルチェック動くようになってまして、そのですね、英文法ではないですね、単語のですね、チェックというのを行えるようになっています。これもちょっとデモでご覧いただきましょう。はい、でこちらがですね、はい、こういったフォームがあるんですけど、まさにこれがバリデーションが設定されているフォームになっていまして、ただこれあんまりちょっとですね、例えばこういったメールアドレスがあるかと思うんですけども、デタラメなものを入れると、こういった形で有効なメールアドレスではありませんというふうに、これプログラム組んでないんですね、JavaScript 入ってないんですね。で、例えばここに適当にですね、コントソってやると、まあ問題なくサクセフルというふうになるんですけども、こういった具合であるとかですね、あとはリクワイアード属性をつけて、おくとですね、で、ここら辺のものに入っているんですけども、 サブミットするとこれは必須フィールドですというふうにチェックがかかったりというふうに出すこともできます。ここはノンコーディングでいけます。で HTML5 なんですけども、それまでのですね HTML と違ってですね HTML5 にはウェブアプリケーション の, そのプラットフォームという側面があるんですね。ですから非常にたくさんの API が積まれてい いるんですが、その HTML5 の、ウェブプラットフォームの側面を語る場合というのはですね、大体 API の説明になってしまうんですが、このウェブフォームというのを使いますと、そういった、プログラムを組まなくてもですね、こういったように、アプリケーションの何でしょう、入力フォームというのを簡単に作ることができます。まあ、こういった機能がありますよということを覚えておいてください。で特にですね、この HTML5 フォームズというのは使いづらいんですね。何が使いづらいかというと、例えばですね、これを普通のウェブサイトのページで使おうとした場合はですね、これレガシーブラウザーっていうのはですね、こういった機能をサポートしていませんから、結局別途ですね、そのバリデーションの機能を作る羽目になってしまいますので、あんまりこれ役に立たないんですね。しかしメトロスタイルアプリケーションになりますと、この実行されるですね、その、なんでしょう、レンダリングエンジンのスペックというのは同じですので、こういった新しい技術もですね投入してプログラムを組んでいくことができます。あとはタッチですね、タッチ に関するところもちょっとお見せしましょう。はい、そうしましたらですね、ちょっと戻ります。ページを戻って、はい、タッチエフェクトというのがあります。で、これ触るとですね、これ指の丸いところは私の指なんですけども、こういうふうにですね、きちんとタッチを反応して追ってくれたりというのがあります。はい、でタッチのイベントですね、これに関するですね、実はドキュメントがありまして、それがですね、すみません、これじゃないですね。はい、IE ブログの日本語版でですね、実はここに記事がありましてですね、すべてのブラウザーでマルチタッチ入力とマウス入力を処理するというのがありまして、そこの方に行きます。ここサンプルがあるんですね。で、この下に行きますと、そのインターネットエクスプローラー10ですね、がどういうふうにそのマウスのイベントを取るかというのがあります。ちなみにここが通常のマウスのイベントを取るところなんですけども、下行きますとここがですね、 MS ポインターダウンとかですね、 MS ポインタームーブというのを使ってですね、タッチの方を取ることができます。で下に行くとですね、親切なことにこの何て言うんでしょう、iPhone とか iPad ですね、そこも含んだタッチを実現するためのサンプルコードというのが書いてあってですね、かつ詳しくどういうふうにタッチをこう入れるべきかというのはですねありますので、ぜひ IE ブログのですね、この記事ですね、ちょっとちっちゃくしすぎましたね、こちらですね、はい、こちらの記事の方をご覧になっていただきたいと思います。はい、では次はですね、ツールについてのご紹介をしましょう。はい、でこちらのアプリケーションを作っていく場合なんですけども、どういったツールを使うかといいますと、はい、ビジュアルスタジオとエクスプレッションブレンドというのを使います。でビジュアルスタジオですね、ビジュアルスタジオご存知ない方っていらっしゃいますでしょうか。よろしければ挙手をお願いします。大丈夫ですね。はい、でビジュアルスタジオなんですけども、はい、でこれはですね、もう皆さんご存知かと思うんですけども、新しくですね、その HTML5 のですね、まあビジュアルスタジオの2010の SP1 ですと HTML5 のインテリセンスしかサポートしていなかったんですが、新しいビジュアルスタジオはですね、ビジュアルスタジオの、あ、すみません、HTML5 のタグのインテリセンスはもちろんですが、API ですね、API、JavaScript から API を書くときの、インテリセンスもサポートしておりますし、あと CSS3 のインテリセンス、これもサポートしておりますし、あとはそうですね、これ、そうですね、SVG ですね、SVG のこの、インテリセンスもサポートしているんですね、そういったものがついています。またですね、ドムエクスプローラーというのがついてまして、これ何かというとメトロスタイルアプリをですね起動すると全画面になってしまって、まあ、後ろ見えないわけなんですが、そういった時にですねどういったドムが書かれているかというのをですねこれを使って見ることができるわけです。そして JavaScript コンソールですね、アプリケーションの実行中にですね JavaScript を書いて、それをですねインジェクションですね、実行中のプログラムに挿入してですね動かしてデバッグするということができるような機能もついています。あとこちら、アメトでお見せしますけれども、シミュレーターがついていますので、例えば、 先ほどですね、画面の違う画面でのこの何でしょうね、表示を考えなければいけないという話をしたかと思うんですけども、そのシミュレーターを使いますと、その画面のサイズを変えたりとかですね、方向を変えたり、ローテートさせたりというのができますので、これを使ってテストというのテストをですね、行うことができます。そしてエクスプレッションブレンド、これなぜ必要かという話なんですが、ビジュアルスタジオですね、ビジュアルスタジオとは言うんですが、この JavaScript で作るですね、メトロスタイルアプリに関してはビジュアル開発ができないですね、デザイナーがないんです。じゃあどうするかというと、このブレンドを使ってですね、作っていきます。で特にですね、そのメトロスタイルアプリケーションになりますと、メトロスタイル用のコントロールというのがあります。でそれはですね、このそれをビジュアル的に貼っていくためには、このエクスプレッションブレンドが必要になります。そして、まあ、ちょっと後でそうですね、これは Win.js の時にちょっとお話ししましょう。なぜそのコントロールを使うのがいいかという話なんですが、それはちょっと後でします。はい、では実際にですね、ちょっと、そうですね、で、開発製品なんですけども、当然これ、エクスプレスエディションというのが出ます。で、エクスプレッション、そのエクスプレッション、エクスプレスエディションですね、無償のバージョンなんですけども、それを使ってメトロスタイルアプリケーションというのは作成することができます。はい、もちろんですね、優勝版使っていただいても作れます。まあ、どちらでも作れるというところですね。では実際にですね、このビジュアルスタジオを使った開発というのをですね、どういうふうにアプリケーションを作っていくかというのをご覧入れたいと思います。はい、こちらがビジュアルスタジオの画面ですね。で、作成する場合なんですけども、メニューのファイルからですね、新しいプロジェクトというのを選びます。そうしますと、まあ、プロジェクトの一覧というのが出てくるんですけども、テンプレートのところをご覧になっていただくと、ここにJavaScript というのがありまして、でそこにですね、Windows Metro Style というのがあります。で、いくつかのテンプレートが入っています。で、ちょっとちっちゃくしますね。はい、これ、ブランクアプリケーションというのがあります。これはですね、本当に Metro Style アプリケーションの枠だけですね、作っているものになってまして、これを使う場合というのは、おそらくなんですが、その Web アプリケーションを移植する場合ですね、もしくは、一からですね、自分でその HTML5 を作ってですね、画面なんかを書いていく場合には、おそらくこれを使うのかなというふうになっています。でこれがグリッドアプリケーションですね。こういった形で、ハブ&スポークですね。つまり、小項目があって上の項目がありまして、クリックすると詳しい内容が出てくるというタイプのものと、あとですね、スプリットといいまして、2回目のちょっと画面が変わるんですけども、リストがあってその内容が出てくるというものがあります。あとはこのフィックスドレイアウト、先ほど、囲碁のゲームの画面の話をしたかと思うんですけども、画面が大きくなった場合にこう自動的に大きくしてくれるっていうですね、そういったゲーム用とかに使うようなものですね、であるとかですね、あとナビゲーション用のアプリケーションのですね、ものであるとかっていうのが入っています。はい、で、メトロスタイルアプリケーションを新規で作る場合なんですけども、どれをお勧めするかというと、このですね、グリッドもしくはスプリットというのを使うことをお勧めします。なぜかというとですね、そのメトロスタイルっていうのはですね、実はいろんなガイドラインがありまして、ちょっとお見せしましょう。はい、アプリのユーザーエクスペリエンスデザインとか言ってですね、例えばどういうふうにアプリケーションですね、デザインをしていくべきかっていうのはですね、決まっているんですね、意外と。詳細っていうのを見ますと、これあれですね、今ちょっとリンクがおかしなことになってますけど、はい、はい、こんな形でどういうふうにすべきかっていろいろ書いてあるんですね。はい、でキャンバスの仕様であるとかですね、チャームの仕様であるとかですね、アプリバーの仕様とかいろいろ決まっています。でこういったものをですね、こういったその、メトロスタイルアプリで共通している動作というのをですね、全部その、テンプレートが吸収してくれるんですね。ですから、このテンプレートを使うと、開発者はですね、その中身のコンテンツですね、これの作りに注力することができます。でないとですね、結構大変なんですね。ちょっとそのスケルトンをですね、動かしてみましょう。ですね、ちょっと待ってね、これで、そしたらですね、ちょっと前に作っておいたものを開けまして、これ特に何も設定していないものです。で、実行します。ちょっとね、これを、ローカルコンピューターに変えて実行します。はい、ブレイクポイント設定してますね。ちょっと外しますね。はい。で、こんな形で動きます。これもうタッチが全然できますし、クリックするとこのようにですね、出てきます。そしてですね、これ一旦でアプリケーションを終了する場合、やり方2つあります。1つが上をこう持ってですね、こう下げていくとですね、ちょっと待ってね、ここで終了させる方法、下に下ろして終了させる方法と、オルト F4 ですね、ここで収容させることができます。で、開発している場合ですね、ここの、はい、停止の方ですね、デバッグの停止で止めることができます。はい、で先ほど枠組み見ていただいたかと思うんですけども、これシミュレーターで見ると、ごめんなさい、ちょっとですね、もう一度戻ります。非常に分かりやすいんですけども、シミュレーターというのはですね、ここ、ちょっと拡大しましょうか。シミュレーターですね。シミュレーターというのがありまして、これで動かしましょう。そうすると、こういう具合に出てきます。はい、で画面の解像度を変えた場合なんですよ。今、一番大きくしているんですけども、これ小さくした場合どうなるかというと、きちんとですね、このタイルの数ですね、タタの数が変わったかと思うんですけども、こういうふうにスケルトンが画面のサイズのですね、処理を全部やってくれるんですね。で例えばこれ横にした場合、はい、このようにですね、きちんとスケルトンの方がそういった枠組みを提供してくれますので、新規で作るのであればですね、ぜひこのスケルトンの方を、スケルトンというかですね、テンプレートの方を使用していただくのがよろしいかと思います。そしてですね、もう一つテンプレートをですね、進める理由なんですけども、それは何かと言いますと、そのテンプレートというテンプレートの動きはですね、何でしょう、そのメトロスタイルの動作ですね、アニメーションであるとか、そういったものと共通なんですね。ですので、それを使うことによって、そのメトロ環境で使ってですね、違和感のない操作性というのがですね、保たれます。でもう一つなんですけども、操作の方法がですね、統一されるんですね。例えば車のインターフェースを考えた場合ですね、車というのは必ずハンドルがあって、右側にアクセルがあって、左側ブレーキというふうになっているかと思うんですけども、これがもしですね、メーカーごとに違うと、結構操作感というのは違ってきますし、あと危険な場合があるんですね。ですので、そういったですね、メトロデザインに従ってアプリケーションを組むといった場合にはですね、このテンプレートを使った方が簡単になります。そしてもう一つですね、でメトロスタイルアプリケーションの場合ですと、今度、アプリケーションのライフタイムの管理なんかも違ってきまして、例えば、デスクトップアプリケーションというところのですね、ライフタイム、要するにアプリケーションが動いている時間というのは、ユーザーが起動してからユーザーが終了させるまでの時間なんですけども、メトロスタイルアプリケーションになりますと、終了をですね、OS がやるんですね。どういうことかというと、メトロスタイルアプリケーション、画面に表示しています。これはバックグラウンドに行ったらどうなるかというと、これサスペンドされるんですね。で、サスペンドされまして、再びアクティブになると、そのメモリに取っておいたですね、情報を読み込んで動き始めるんですが、バックグラウンドにどんどんアプリケーションが溜まってきますと、当然リソース消費しますので、ある時点で OS がですね、どれかを止めます。で、止めてしまうとですね、当然データ消えてしまいますので、でどういう対処をするかというと、サスペンドが発生したときにですね、イベントが発生するんですね。それがこれです。今ですね、開いているのがテンプレートの中のこのデフォルト JS の中ですね。ここにオンチェックポイントというのがあってですね、ここのイベントハンドラー、サスペンションツーってあるかと思うんですけども、ここにサスペンドの時の処理を書いてあげればいいんですね。ですからこの時点で持っているデータをですね、ローカルストレージかですね、もしくはインデックス DB とか、その再び使えるようなところですね、入れてあげて、復帰した場合で、復帰した時の処理というのはここなんですね。はい、This application has been deactivated from suspension がありますので、ここにですね、書いてあげればいいんですね。ですから、そういったライフタイムの管理なんかもですね、テンプレートを使うとやってくれますので、これもこれ使った方がいいんですね。はい、というのがあります。だからデバッグというよりもテンプレートについて熱く語っちゃってるんですけども、じゃあ、あとですね、まあ、ちょっと中身の機能の話をしていきましょう。例えば、デバッグですね、なんかもいろいろよくできてまして、例えば、そうですね、ナビゲーションのどっかイベント撮ってるところがいいんですけども、しましょうか、この辺で、動かしてみましょう。はい、でこう来ますよね。そういった場合に、例えばここにですね、中身を見たいなという場合、この場合、オブジェクトを、まあ、このままドラッグしていくと、中身がですね、もう入ってるんですけども、こう中身が見えたりとかですね、細かく、中身が見れるというのは、もうビジュアルスタジオを使っている皆さんであればおなじみですね。でここにですね、JavaScript コンソールというのがありまして、ここにですね、もう JavaScript を書いていくことができるんですね。例えばここにですね、バー、DLG、DLG イコールのですね、windows.ui.popup、popup ですね、apps.message、message、dialog ですね、ダイアログ、立って言うとあまりうまくいかないですね。ダイアログのですね、例えば、 ハローフロムコンソール、コンソールとかしてますね。そして DLG、DLG.show、show async ですね、async の段ですね。でなぜこれ async かけるかというと、全部非同期で動くんですよね。でこれで、実行します。はい、エラーになっちゃいましたね。はい、そしたらですね、まあ、売ってるのめんどくさいんで、用意したの貼ります。はいはい、まあ、ちょっとね、そうそううまくいかないんですよね。貼ってですね、やると、そして実行すると、シミュレーターなんでちょっと小さいんですけども、あ、ごめんなさい、まだ動いてないですね。ですね、ちょっと動かしましょうか。そしたらですね、これではなくて、はい、こちらの方でちょっと動かしてですね、ここで実行をかけて動かすと、はい、ちょっとちっちゃいんですけども、ここにですね、ダイアログが出てですね、ハローフロム、ちっちゃいですけども、出せます。こういうふうにですね、コードをインジェクション差し挟んでですね、デバッグとかですね、改造とかできますんで、これも使っていただければと思います。はい、そしてですね、もう一つ、先ほど申し上げましたようにですね、こちら、タブ見ていただくと分かるかと思うんですけども、これですね、デザイナーのタブがないですよね。ビジュアル開発ができません。じゃあどうするんだという話なんですが、はい、プロジェクトを右クリックしまして、ここでオープンエクスプレッションブレンドというのを選びます。そうしますとブレンドでこれ開いてくれるんですね。はい、こんな形で出てきます。でここにはですね、階層構造が出てきまして、あとドムの階層構造もきちんとこう出てきます。でここにですね、プロパティなんかも出ていろいろいじれるわけですね。で今回ですね、これ非常にいいなと思ったのはですね、ここですね、対話モードというのをオンにしますと、どうなるかというと、こう画面遷移とかできるんですね。これ画面遷移で、そして変えるとここで選択して、はい、ここでプロパティなんかを選んでいろいろ設定していくことができます。また、はい、ここでですね、これからその後に紹介します WinJS の持っていますさまざまなその Windows メトロ用のコントロールですね、これを貼り付けていくことができます。こういったことができるんですね。でそうで、そうだ、もう一つですね、ビジュアルスタジオの方で機能ですね、ちょっと紹介し忘れてました。これもちょっと動かしてみましょう。ですね、シミュレーター、このアプリケーションを動かしたときにですね、DOM ってどうなってるんだって思いますよね。要するに、メトロスタイルアプリケーションがレンダリングしている HTML どうなってるかって話なんですけども、それがですね、この DOM エクスプローラーで見えるんですね。ちょっと続行しまして、で例えばここで、そのセレクトエレメンツというところをやると、ここをやるとここ今選ばれてますということで、その時のですね、表示されている DOM を見たい場合はこの DOM エクスプローラーを見てですね、デバッグすることができますので、こういったツールもですね、使っていただければと思います。これがビジュアルスタジオとブレンドの新しい機能というかですね、メトロ用の機能になります。はい、次ですね、 WinJS ですね、Windows Library for JavaScript の略です。でこれはですね、もう説明してしまったんですけども、JavaScript を使ってメトロスタイルアプリケーションを作っていくためのですね、ライブラリになります。どういった機能を持っているかといいますと、先ほどご覧になっていただいたように、このメトロ全体の機能ですね、これを提供しているのがこれになってまして、例えば、その WinJS の提供しているコントロールを使いますと、OS のメトロ環境と変わらないですね、Look and Field を持ったコントロールですね、そういったものを使いますし、あとはそうですね、タッチ入力ですね、これをもともとその、WinJS の方が吉野にやってくれますので、そういったものを一時作る必要もなくなります。で、そうですね、あとはですね、一応その短く書けるようにですね、考えられてますので、自分で組むよりも当然のことながらですね、少ないコースでですね、そういった高品質な枠組み、まあ、アプリケーションの枠組みというかですね、そういったものを作っていくことができます。はい、でさらに、どういったものを対応しているかといいますと、JavaScript で、 ですね、モジュール化を行うためのですね、名前空間とかですね、コンストラクターですね、あとはプロミスですね、非同期で、やる場合ですね、プロミスモデルのですね、非同期の実装というのはしてますので、それを使って例えば、そうですね、その サーバー側にあるですね、情報を呼び出す場合とかですね、例えばメトロスタイルアプリケーションというのはローカルにインストールされますので、そのネットワーク上に出てくる、ネットワーク上からですね、データを取ってくる場合というのは、そのシーケンシャルに処理してしまうと画面が固まって操作できなくなってしまうんですね。そういった場合にですね、非同期を使うんですが、そういった場合にプロミスモデルのものを使っています。でこれはそのネットワークの通信に対するものだけではなくて、例えばそうですね、あのファイル読み込む場合ですね、ファイルのピッカーとかですね、そういった時間のかかる処理に関してはですね、すべてこのプロミスモデルで行うことが、同じようなテンプレートですね、行うことができます。でちょっとプロミスってよく分かんないなという方はですね、こちらで記事がありますので、これをちょっと紹介させていただきましょう。はい、 i ブログなんですけども、プロミスですね、これですね、はい、ここにですね、プロミスによる JavaScript の非同期プログラミングというのがありまして、でここにですね、プロミスって何ぞやというのがありまして、これざっと読んでみるとそんなに難しくないものだというのがよくわかるので、これぜひですね、ちょっ と、メトロスタイルアプリを作る場合にはですね、非同期が前提になってですね、このプロミスというのが絶対出てきますので、これちょっと読んどいていただければと思います。はい、ちょっと脇にそれましたが、あとはですね、まあ、アプリケーションのモデルですね。WinJS 自体がその、メトロスタイルアプリケーションのこう枠組みを提供しますので、アプリケーションとしてのものを、その枠というかですね、そういったものを提供しています。あとはナビゲーションであるとかですね、ページそのものであったりとかですね、あとはその描画したコントロールとデータをつなげるためのデータバインドの機能であるとか、まあ、アニメーションとかですね、先ほどご覧いただいたテンプレートであるとか、まあ、そういったものを提供しています。はい、でこちらがですね、メトロスタイルアプリ向けの標準コントロールになります。こういったものをですね、WinJS の方でですね、提供することができます。パッと見ですね、なんとなくHTML5 フォームズっぽいんですけども、違うんですね。そういったものがあります。そしてこのコントロールにはですね、その、OS の持っているメトロと同じ、アニメーションであるとかですね、そういった機能が割り振られていますので、このコントロールを使うことによってですね、そのメトロ環境で違和感のない画面というのが作ることができるようになるわけです。はい、でこちらコントロールどういうふうに書いていくかというふうになるんですが、これはですね、ディビジョンタグですね。ディビジョンタグの中にですね、データハイフンっていうそのアトリビュートと付けられますよね。そこに、win ハイフンコントロールというのを付けまして、そこの後にですね、クラス名ですね。例えば winjs.us.ui.タイムピッカーとやしてですね、その後ろにですね、データハイフンインオプションズで、このですね、プロパティ名と数字を指定してあげますと、そのプロパティにですね、値が設定されたですね、WinJS のコントロールがポンとこう表示されるわけです。で、そのイベントの取得なんかはですね、JavaScript のですね、アットイベントリスナーでやってもいいですし、まあ、いろんな方法でイベント自体を取ってもいいという感じですね。で、下がですね、コードで書く場合ですね。コードで書く場合というのは、まあ、当然タグは書いておく必要があるんですけども、そこに対しまして、まあ、ゲットエレメントバイ ID を使いまして、そこのコントロールのですね、参照を取りまして、そこに、ニューという形でインスタンスを作ってあげると、それがやっぱり同じようにコントロールになるというふうになります。でもう一つ、データをバインドする場合。これもですね、ちょっとですね、じっくり見ないと、おっと思うんですけども、はい、これもですね、例えば今はですね、H1 タグ使ってますけども、他のタグにも使えます。同じようにデータ -win-bind というふうにしてあげまして、テキストコンテントということで、これプロパティ名ですね、どこにこれを何て言うんでしょうね、設定しますかというふうにタグで指定してあげます。で、下の方で変数データに対しまして、こういった形ですね、JavaScript のオブジェクトというか、まあ、クラスというかですね、作ってあげて、参照してあげてですね、下の方のですね、バインディングプロセスの方で、ゲットエレメントバイ ID の参照とこのデータですよっていうふうにしてやりますと、データがバインドされるっていうふうになります。ですから、じっくりですね、先ほどご覧いただいたグリッドのですね、プロジェクトとか見ていただくとですね、ちょっと出しましょうか。はい、これ止めまして、サンプルとして データ JS というところにサンプルデータが実はこれ入っているんですね。サンプルデータがいろいろ入ってまして、グループ1とかありまして、下の方でちょっと切り替わってないですね。はい、はい、でこういうふうにサンプルちょっとお見せしますね、すいません。こちらのですね、 JS のデータ JS の中にサンプルデータが実は入っていてですね、 はい、こんな形で入っているんですけども、でこれを下の方にやっていくと、中の方で下の方ですね、バインドしているのが分かるかと思います。はい、ディファインとかですね、やってますね、はい。こういった形でですね、Win.js のですね、機能を使うとですね、こういったデータとコントロールの紐付けというのはですね、まあ、ちょっと覚える必要はあるんですけども、覚えてしまいますと自分で手で書いていくよりも簡単にできますので、これもぜひですね、積極的に使っていただければと思います。はい、はい、ちょっと駆け足になってしまいましたが、このセッションでですね、申し上げたいことは、まず描画関係ですね、これに関しましてはですね、ユーザーインターフェースとあと内部のロジックというのはですね、ウェブアプリケーションの開発そのままのものが使えます。ですから HTML5 を使って画面ですね作っていただいて、まあ、CSS3 を使って書式ですね、作っていただいてですね、そちらのビュー関連のロジックのところですね、ウェブ表示の JavaScript を使っていただいて、 Windows に関する部分だけですね Win.js とか WinRT を使っていただくという形になります。でWindows 用に拡張されていると思われるかもしれませんけども、JavaScript は拡張されていません。Windows に特化した部分というのはですね、WinRT もしくは Windows ネームスペースの下のオブジェクトからしかアクセスできませんから、ネームスペース自体もですね、そんなに汚してはいないわけですね。ですから、JavaScript 自体は標準のものが使えます。ただ、ライブラリとして Windows のリソースにですね、アクセスできるようになっているということです。はい、ですので、まあ、メトロスタイルアプリケーションを作る場合なんですけども、こちらのですね、今まで培ったスキルをですね、生かして作っていただければと思います。はい。で、ちょっとですね、今回はあくまでも概要なんですね。もっと深くですね、メトロのことを学びたいという方はですね、5月のですね、9日10日、秋葉原 UDX で 2days ですね、午前中午後とですね、みっちりセッションがありますので、開発者向けですね、概要編、実践編ありますので、ぜひですね、こちらの方を申し込んでいただければと思います。あと最後にです、あと関連セッションですね、リピートセッションなんですけども、午前中やったですね、このウェブアプリケーションをメトロスタイルアプリケーションに移植するというのをですね、明日またやりますので、よろしければこちらもお越しいただければと思います。はい、あと最後に、お疲れのところ申し訳ないんですけども、アンケートの方、何卒よろしくお願いいたします。ということで、ちょっと駆け足になってしまいましたが、私のセッションは以上です。ご清聴ありがとうございました。